新平家物語連続後期第254回一門都落ちの巻義仲入落吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平家都落ちに同行しなかった後白河法皇が比叡山に逃れた場面をお送りしました。28日の朝、義仲は比叡山で都に入る準備を進めていました。暗いうちに湯あみや潔髪を済ませ、根本中道に詣でて食事をとり、身につける鎧を選んでいました。山吹は華やかなものを着用するように進めましたが、巴は亡くなった父からの知識に従って、重々しい黒皮おどしの鎧を進めました。義仲は、ひたたれは赤地の錦に、鎧は黒皮にすることにしようと、巴でなく山吹の顔を見ながら言いました。比叡山の山頂は女人禁制であったため、女兵たちは坂本に留められました。ところが、比叡山側では巴と山吹をまさか男装の女性だとは気づかず、二人は義仲のそばに付き添うことができていたというわけです。そもそも山法師が何を言おうが、無頓着であった義仲です。山門を立つ際も、二人の女武者を連れてはばかることはありませんでした。一山の大首総合が列になって、見送る前を闊歩して、比叡神社の方に義仲は降りていきました。やがて、比叡山王の社前にかかります。基礎四万の将士が義仲を待っていました。義仲は晴れの入落をほぶ堂々と、街道口の大津からすることにします。時間は今、美濃国午前10時過ぎです。馬に乗る準備をしている義仲たちめがけて、ただ一騎、急いで来る者がいます。それは、なんと、葵です。きらびやかな武装に身を固めていた姿には、覚悟の気持ちが現れていました。病に死ぬほどなら、殿と一つに都入りして、と願うのがなぜ悪い、と述べ、誰が止めても、都に入ると叫ぶ葵を、巴は黙って見ています。一方、山吹は肩をかすかに震わせていました。それでは、本文を見ていきます。一度、治りかけた焼き図をふとこじらせてから、葵の病は急に悪くなっていた。血の濁りであろうか、皮膚は青黒く衰え、髪は薄くなった。一頃のあの快活さも、鼻のかんばせも面影だにない。義仲は見るのが嫌だった。不憫さに見ているのが辛いのである。で、越前を立つ前に彼女の身を片田の利根家へ託したのだった。湖畔の休暇で彼女は療養に勤めてはいたが、寝ていても壇上之助の家人を通して義仲の消息、軍の行動は分かっていた。晴れの入落に自分一人が都にもついていけない。いや、もっともっと、こらえがたい無念もある。さりげなく病床を出たい思いを壇上之助に相談してみた。滅相もない仰せをとのみ、親子は取り合ってくれもしない。黙って泣いて寝ていたのである。そして一人で今朝を待った。片田には一族家人、誰一人いないのを幸いに病をして鏡に向かった。我ながら涙のこぼれるような闇やつれを精出して化粧した。おしろいも厚く、眉積みも濃く、紅も深く。死んでもいい。風を切ってゆく馬上で、そう口を噛むそばから、別な心では、いや、あだには死なぬ、と、何かをきつく誓っていた。その血相を今、義仲は自分への恨みとばかり見たのだった。彼もありふれた男である。正直、その後、葵のことなど思い出してみたこともない。だが、目に見れば、一緒に泣いてやりたいほど哀れになった。他ならぬ日でどうにも荷物だとは思うものの、振り捨てきれなかった。
いや、壇上之助も、砂金吾も、手を緩めてやれ。むごいことするな、むごい力で。
そして、葵の目、差し招くような目を与えて、
よしよし、さまで申すな、共に都へ入るがいい。だが死んでも、俺は知らないぞ。
言い捨てて、義仲は駒を進め出した。ついにそばへ寄って、優しいいたわりを受けられなかったことだけは不満だったが、でも葵は 望みの一つを叶えられて。
ええ、たとえ病で死んでも殿のせいではありません。
と答えながら自分の駒の上に戻った。義仲はこの小事件でちょっと腐った顔色だったが、吹き鳴らす貝の音を合図に4万の将士が見事な定壇を作って、弓、長江などの林立する間に無数の白旗をなびかせていくのを望むと、すぐ眉は常の木曽殿に戻っていた。さて、葵は騎馬武者の間を割って義仲のすぐ後ろに来ました。そして山吹の馬の脇に自身の馬を並べ、山吹の顔をにらみつけながら進みます。山吹はその目を横にそらすことはしないままでしたが、徐々に顔は血の色を失っていきました。反対に葵は山吹への復讐の念にかき立てられ、生き生きとした血色をよみがえらせています。義仲軍は大津山科を越え、先頭は粟田口を曲がっていきます。それでは再び本文を見ていきます。かくて義仲の中軍までが四条河原に着いたのは馬の刻を塔に過ぎ、羊の刻午後2時に近かった。この日新宮十郎行家の軍は宇治橋を渡って都に入り、陸奥方眼義康の子足利義清は大江山を経て同じ朝入落し、河内源氏の多田一族も同時に洛中へ込み入った。それらの味方は五条六条の末まで川も包みも見えないほど群がっている。が義仲は不機嫌に、
一体この義仲より先に都のうち紛れ入っていたやつはどこの源氏武者だ、とく調べておけ、
とここへつくなり怒鳴っていた。木曽殿の入落を見ん者と沿道に群れいた庶民の様子で分かったのである。義仲の入落前にすでに源氏の兵が洛中に姿を現し、やりたい放題な所業をやり散らしていたらしいのだ。第一、馬の国と訳してあるのに、新宮行家の軍勢は辰の国午前8時にはもう五条に陣取っていたという。それも何か気に食わない。自分の霊が無視された心地と、初めて地を踏む入城の諸女地を先に踏み荒らされていたという不愉快さも手伝っている。
早く大幕を張れ、そして旗上りを高々と立てろ。義仲が入落を存じながら十郎行家はなぜ挨拶には見えぬぞ。おじごとて公の儀は別だ。樋口、使いを飛ばして行家に参れと申せ。
それは樋口、盾、根の井なども不審にしたり憤っていたところである。すぐ一気を走らせて胸を伝えてやると、十郎行家殿には徳より院のお召しによって蓮華王院へ参られ、あなたにて木曽殿のご院参をお待ち申し上げておる由にございまする、と意外な答えだった。この日入落の上は院の宝珠寺殿の南隣蓮華王院の下門までまかりずべしとの達しは受けている。それにしても自分を超えて先に行家が何しにのこのこ出かけたのか。
いささか俺の方に時刻の遅れはあったか。なんたることだ。おじなるにせよ、義仲が部下たることを忘れてか。何かといえばしゃしゃり出たがる出しゃばり好きよ。
身支度も慌ただしげに、彼もやがて初の三代に駒を急がせた。わらべ一名、武者五六騎だけが許された友人だった。この時だけは、巴も山吹も葵は言うまでもなく連れていない。いつか時刻はもう夕方に近く、院の御所は夕日の下に潜まっていた。さて、意外にも義仲より先に叔父行家が入落を果たしていました。宝珠寺へと急ぐ義仲ですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。